失敗を恐れない37年。その1、失敗したらダメは心のブレーキ。失敗してもいいは心のアクセル。行動力をつけるためにはどうすればいいのでしょうか。失敗したらダメを気にしてください。失敗したらダメは心のブレーキだからです。以下、やる気があっても失敗したらダメと思っているとなかなか踏み出す勇気がありません。思うだけであっても潜在意識に嫌な影響を与えます。何でも悪い方に考えてしまい、自分に余計なプレッシャーを与えます。失敗に対する恐怖心がなし、足が進んで動けなくなります。ブレーキを踏むことになって、ガクッと行動力が落ちるのです。失敗したらダメを自分に言い聞かせていませんか。心があるなら、今日から気にすることをお勧めします。さて、失敗したらダメを気にしたら、代わりに新しい口癖を見つけましょう。失敗してもいいです。失敗してもいいは心のアクセルです。失敗は成功の母ということがあるように、失敗はプラスの作用になります。失敗すれば改善点が見つかるので、成長や発展につながります。きちんと反省して悪い点を改めれば、必ず成功に近づきます。失敗してもいいと自分に言い聞かせてください。フットワークが軽くなり、踏み出す勇気ができます。人生において二度と取り返しのつかない失敗はほとんどありません。命を失うには小さなことにすぎません。失敗しても笑い飛ばして前に進みましょう。失敗したらダメを気にしましょう。失敗してもいいと気づきしましょう。この2つを行うだけであなたの行動力は必ず発揮します。そして今すぐ生まれ変わるのです。失敗したらダメを気にする。失敗してもいいと気づきする。失敗を恐れない34年。その2、いきなり失敗するのは幸いなこと。いきなり失敗するのは残念なことだと思っていませんか。いや、違います。失敗できることは幸いなことです。この点では結果が出ていなくて残念に見えるかもしれませんが、誤解です。1回目が失敗となるのは非常に良いことであり、誠に正しい現実です。いきなり成功してしまったらその時は良くても大変です。それは単なるラッキーです。正しい実力が反映されていません。そこで調子に乗ると天狗になってしまいます。1回目が殴っても後から必ず失敗を変えます。本人の実力ではないのです。誰も変わらないです。1回目のようにうまく成功できません。そもそも実力がないので2回目以降は殴りかけて失格します。調子の乗ったんだけ誰が突き落とされ落ち込むだけになるのです。真似を実力と勘違いすることほど調子に行くことはありません。成長になるのは必要ありません。むしろ邪魔です。テストの時、真似で高得点を取ったら自分の弱点が割りにくくなったりして、どうなりをすることになります。最初は失敗して方がいいのです。1回目は何もわからない状態です。経験も実力もでも1回目はきちんと失敗で終わっておくのが正しい現実です。それが普通です。失敗をすれば天狗にならないですに謙虚になります。手応えが悪かったり弱点も悪くできたりします。悪いことが悪から改善する楽しみと喜びになります。ゲームでも強くなるためにたくさんの失敗を積み重ねていく必要がありますが、これは人生でも同じです。仕事でも勉強でも強く成長するためにはまず失敗が必要です。いきなり失敗したらこれでよし、と喜んでください。同じことを繰り返さないよう失敗から学びましょう。失敗できるから改善ができます。いきなり失敗するのは幸いなことなのです。いきなり失敗したらこれでよし、と喜ぶ。失敗を恐れない34年。その3、うまくいくわけがないと思うことはうまくいくかもしれないと答える。うまくいくわけがないと思ったら次のように答えてください。うまくいくかもしれないと逆になりますが、実は上位一体の関係があります。あなたがうまくいくわけがないと思うことを思い浮かべてみてください。改めて考えるとうまくいくかもしれないと思えるのではないでしょうか。99% うまくいかないのであれば、1% はうまくいく可能性があるということです。少なくとも仕事にしたいと考えているとします。少なくとも仕事してもうまくいくわけがないと思いますが、うまくいくかもしれないと考えられるはずです。なかなかチケットが取れない5倍率の女コンサートがあって、ぜひ見に行きたいと考えているとします。応募してもうまくいくわけがないと思いますが、うまくいくかもしれないと考えられるはずです。誰も考えて告白しようか迷う場面があるとします。告白してもうまくいくわけがないと思いますが、うまくいくかもしれないと考えられるはずです。手が届きそうになっても全部寄せばギリギリ届くかもしれません。奇跡が起こって確かに実現するかもしれません。意外な展開が待っていて思いのほかすんなり進むこともあるでしょう。可能性が 0% なら絶望しかありませんが、1% でも可能性があるなら希望があります。うまくいくわけがないと思うことはうまくいくかもしれないと言われるのです。うまくいくかもしれないという考え方で未来を切り開いていこう。自分から可能性を否定しないことです。うまくいくわけがないと思いそうになったらうまくいくかもしれないと言いたいでしょう。わずかな差で未来を見えたら80度変わります。あなたにうまくいくわけがないと言ってくる余裕がなければうまくいくかもしれないと言いたいでしょう。うまくいくわけがないとはネガティブ思考でやめちゃいません。うまくいくかもしれないとはポジティブ思考でしゃべります。このちょっと考え方を変えるだけで気持ちが変わり未来を見えたら変わります。うまくいくかもしれないと思えば前向きな気持ちが生まれ勇気や行動力ができます。うまくいくかもしれないという考え方でチャレンジする人が未来を切り開いていくのです。うまくいくわけがないと思うことはうまくいくかもしれないと言いたい。失敗を恐れない34年。その4、怖いことは気持ちと考えよう。わからないことは運試しと考えよう。恥ずかしいことは度胸試しと考えよう。私たちの日常では動揺する瞬間があるのです。そんな時に勇気を持って立ち向かう考え方があります。次の3つのパターンの心がければ、臆病な人であっても心に勇気が湧いてきます。怖いことがあった時、怖くてできない。ある時恐怖を感じて足が進むことがあります。怖いことは自然と体が増え、ゆっくりしてしまいます。もし怖いことがあった時は気持ちと考えましょう。一瞬で恐怖が体感に変わります。気持ちと思えば楽しむ気持ちが出るので、きちんと勇気が出てきます。ゆっくりするのが嫌だったら、ゆっくりするのを楽しみたいに変わります。わからないことがあった時、どうなるかよくわからない。初めてのことにチャレンジするときは手応えや何気がありません。初めてのことは頭でイメージしても実際のことがどうなるかわからない。すなり一発でうまくいくかもしれませんが、意外と大変でうまくいかないかもしれません。どんな結果になるかはっきりわからない状況があるでしょう。わからないことがあればどうするか。そんなことは運試しと考えましょう。難しく考えないでください。あくまで自分の運試してみるだけのこと。お水を吸うような気持ちで取り組んでみればいいのです。すなりうまくいったら大吉です。まあまあうまくいったら吉です。意外と大変で失敗したら恐怖です。自分の運が伸びるのか実践を通して確認することができます。自分の運が確認できて仕事も進めることができるのですが、一石二鳥です。わからないことは運試しと思えば勇気が出てきます。恥ずかしいことがあったとき。恥ずかしいことがあればどうするか。日本の皆さんはさらさらも知らない状況では恥ずかしい気持ちな行動を収まります。恥ずかしいことは度胸試しと考えましょう。自分にはどのくらい度胸があるのか実践を通して確かめるしたいです。度胸試しでやってみようとシンプルに考えましょう。恥ずかしいことであっても度胸試しを思えば物事の受け止め方が前向きな勇気があります。責任者に緊張したり気合汗をかいたりしてもメンタルが鍛えられます。気持ち運試し度胸試しは人生を強く生きるための合言葉だ。気持ち運試し度胸試しは人生を強く生きるための合言葉です。この3つの言葉はセットにして覚えておきましょう。怖いことはわからないことも恥ずかしいことも試してもし使えれば楽しく感じていきます。気持ち運試し度胸試しと考えれば自然と勇気が出てくるのです。怖いことは気持ち運試しと考えて勇気を出す。わからないことは運試しと考えて勇気を出す。恥ずかしいことは度胸試しと考えて勇気を出す。悪いことは生意気であってはいません。むしろ生意気であることがいいのです。そもそも悪い口は礼儀や言葉遣いがきちんと身についていないのですから、自然と生意気になってしまいます。もちろん言葉が注意を受けたり、叱られたりすることになりますが、そこは仕方ないのでぐっと加えてください。みんなどういう意味だと思ってください。生意気は悪い口だから許せます。これが大人だと大変です。上司や取引先に嫌な顔されるだけではつまらなくなります。人事評価に影響を与え、合格や解雇になるでしょう。収入に影響を与え、生活や人生に直結します。人付き合いに勝負し、人間関係のことになるでしょう。家庭内は家庭崩壊の危機に直面するでしょう。大人が生意気になると人生に甚大な影響を与えます。生意気であることが悪い時であれば生意気であっても大丈夫です。青歳がね、まだ悪い金で許してもらいます。生意気であるほうが、パワーと勢いを発揮できます。むしろ勘違いのパワーで別な行動できます。よくも悪くも恐れを知らず、確かにストレートに発言できるようになります。エネルギーを発揮できるため、どんどん人生のセットを前に進めることができる。世間知らずが、これからパラパラと、ぶつぶつ根拠がありますが、やりたいことができるようになります。こっちよくしられるかもしれませんが、逆に言うとしられるということですから、生意気であれば損です。悪い口は生意気であるほうがスムーズです。大人の中には生意気を攻撃できる人も少なくありません。パワーがね、元気があってよし、態度は悪いな、可能性を感じる。大人が生意気であると、毎日も積極性と行動力だけは買ってもらいます。大人になったら、きちんと態度を改めること。悪い口は生意気であっていいのです。その代わり大人になったら、きちんと態度を改めてください。あの時の自分は生意気だった。態度の言葉遣いも偉そうだった。見事っていた自分が恥ずかしい。悪いのために周りに迷惑をかけてしまった。素直に自分の自己を認め、深く反省します。短かった自分の恥ずかしいことで、前があったのを言動が落ち着きます。大人になったら、あなたの前に行く日に若者が現れても、ぐっとしなくなります。昔の自分の言っているようだと、簡単なことですることができるようになります。生意気が許されるのは若者の特権です。叱られているようですが、これを生かさないではありません。生意気の特権を生かして、若さのエネルギーを発揮して、どんどん行動していってください。悪いことは生意気に生きる。ただし、大人になったら、きちんと反省して、態度を改める。失敗を恐れない34年。その6、失敗に対する恐怖心の克服は誰のが一番。失敗の恐怖心を取り除くにはどうすればいいのでしょうか。 最も単純かつ効果的な方法があります。それは慣れることです。失敗に対する恐怖心は慣れによって克服するのが最も現実的な方法です。つまり何度も失敗を経験してすっかり慣れてしまえばいいのです。人間は慣れる生き物です。最初は未熟でやっても何回も繰り返し経験していくうちにだんだん慣れて上手になります。最初は緊張してやらかしていても慣れていくにつれて落ち着いて対処できるようになります。何度も失敗を経験することはメンタルが鍛えられ精神的にも強くなるメリットがあります。失敗に対する恐怖心を取り除きたければ失敗の数を増やしておくこと。失敗の数を増やしましょう。慣れを痛みつけましょう。失敗に対する恐怖心を取り除きたければ失敗の数を増やしておくことです。後から失敗するくらいなら早めに失敗しておく方がいい。早めの失敗ならダメージが小さくて済みます。失敗を繰り返していくうちに嫌でもだんだん慣れてきます。失敗は本当に辛くて苦しいですが、後になればなるほど楽になります。何かに落ち込んだりすることがなくなります。また失敗がね、いつものことがないと、ペロッとした表情で受け流せるようになります。最終的には動揺が感じることがなくなります。他の人が失敗していますよと言われて初めて気づくくらいになります。失敗を終わらない人がいれば、その人の過去に注目してください。過去に大量の失敗を経験しているはずです。過去に大量の失敗を経験したから何までメンタルも強くなり失敗を終わらなくなりました。最初から失敗が成長というわけではなく、罰によって克服したにすぎません。見方が変われば失敗することも成功体験の一つ。矛盾した話ですが、失敗した経験も成功体験の一つとして考えています。失敗によって表向きの結果は出せなくても別の角度から見ると失敗の前をすることができたという結果を出しています。失敗しても前をすることができたわけですから成功体験の一つと言います。だから堂々と失敗をしに行ってください。失敗失敗また失敗。何回失敗すれば慣れるのかは周囲や度合いによりますが、少なくとも失敗の数が増えるに連れられているのは間違いありません。先ほど失敗の数を増やせばもはや失敗を恥じても恐怖も何度も思わなくなります。失敗しても二度と怖いながらまたやっちゃったよと話せるようになるのです。何度も失敗を経験することで何をするに失敗に対する恐怖心を取り除く。失敗を恐れない30の名言。そうなら無難な言葉で口にしているとユーマセンスが鍛えられない。たまには新しいネタにチャレンジしてみよう。ふと面白いユーマが浮かびました。今まで口にしたことがないネタで完全に新しいネタです。ところがちょっと内容がようです。受けるかどうか笑ってくれるかどうか自信がありません。面白い面白くないの業界内のネタということがあるのです。そんな時口に出して言うかどうかです。常に怖い、冷たいリアクションが入ってきたらどうしようと不安になることでしょう。初めての仕事をやりにくいように初めてのネタも言いにくいもの。まあいいかと黙ったまま笑わせることもできますが、ここが運命はアレンジです。そんな時は思い切って口に出してみることです。くすっと笑うことしかないかもしれません。寒い空気が流れるかもしれません。そうだとしても口に出して言ってみることです。ユーマセンスを鍛えるには罰が必要です。どんなユーマも口に出して言わなければゼロです。ユーマの中は受けることもあれば忘れることもあります。両方経験していくことでこういうネタが受けるのかな、こういうネタが忘れるのかなと手応えが笑ってきます。それは実際に言ってみないと分かりません。無難な言葉で口にしているとなかなかユーマセンスが鍛えられません。だから言ってみようです。全て上手です。微妙な空気が流れてもいいのです。新しいユーマの思いついたらぜひ口に出してみましょう。成功と失敗を繰り返すことで受けるような傾向が進めています。受けても受けなくても中学があるのですから迷うことはありません。少なくとも楽しませたいという姿勢は相手に伝わりますが、言ってみてもありません。時には受けないだろうというネタも言ってみることです。受けないだろうと思ったネタ、実際に言ってみると、いないと受けるのはよくあることです。どんどん新しいネタにチャレンジしていくことで、ユーマセンスが鍛えられていくのです。新しいネタを思いついたら内容が無用でも思い切って言ってみる。失敗を恐れない30の名言。その8、一番良く間違える人が一番良く覚える。記憶力が高まるのは正解した時ではありません。間違えた時です。間違えた時、心の中でしまった、と思います。驚いたり焦ったり、直を受けることで感情が刺激されます。この瞬間、脳では快楽と呼ばれる記憶力が一時的に活性化します。その結果、間違えたことは印象に残りやすくなってよく覚えられるのです。間違えるのが恥ずかしいと思っているとなかなか覚えることができません。恥を恐れて間違えることは記憶の効率を下げることになります。そのため、何かをよく覚えたいと思うならよく間違えることが必要です。英会話の習得が早い人はよく間違える人です。単語や文法の間違いは日常3時。発言するために、こうしたらこうが違うよ。こうするんだよと間違えを指摘されますが、そのために再開を覚えます。たくさん間違えた分だけ英会話の実力が上に持っていきます。恥を恐れてたくさん間違える人は、さらにスピードで英会話能力が上達していきます。プログラムの習得が早い人もよく間違える人です。プログラムは一つでもミスがあると正しく読んでください。エラーを出せば見直して、またエラーを出せば見直します。おかしいな。ここを間違えた。あそこに間違えた。なら読み慣れた方が習得も早い。何度も読んだ方が読みませんが、プログラムの方には再開を覚えていくのです。しっかり覚えたければたくさん間違えましょう。間違いないよう注意していると、かえって覚えにくくなります。覚えることは可能であっても、手の時間もかかって効率が悪くなります。恥を恐れる必要はないし、たとえ恥を書いたとしても、翌日には何事もなかったかのように忘れているでしょう。間違いない恥を恐れるように、なかなか覚えられないことを恐れたい。むしろ恥を恐れて間違いないようにしている姿勢を正しく思いたい。恥を恐れず、どんどん間違っている姿はかっこいい姿です。身を前にもせ、恥を書くのを歴史で目標を達成しようとしている姿として姿です。さあ、たくさん間違えましょう。早く覚えたなら間違いに行くかいでちょうどいい。さあ、たくさん間違えるぞと思いながら取り組むのが正解です。自分からよく間違えるような機会を作ると、記憶効率がさらに向上します。一番よく間違える人が一番よく覚えるのです。よく覚えたなら恥を恐れず、よく間違いに行く。失敗を恐れない30の名言。その9、あなたの行く手を騙しているのはあなた。あなたの行く手を騙しているのは誰でしょうか。親でも家族でもありません。友人でも会社の同士でもありません。あなたのです。知らず知らずのうちに自分で自分の邪魔をしています。心の中で自分に苦手なことを自分のようにぶつぶつ語りかけています。どうせ無理。できるわけない。うまくいかないに決まっている。今さらやっても遅い。もう分からないからね。時間がない。お金がない。チャンスがない。自分で自分のやりようにモチベーションを下げています。自分で自分に諦めるようになし、ブレーキやストップをかけています。自ら可能性を捨ててしまっている状態です。そのことに自分でも気づいていません。こうした苦手なことが心の中で繰り返されていれば気持ちが沈むのも当然です。ネガティブなことを繰り返すにつれて、悲しみにない病気が良くなくなります。周りが直しているように思いますが大きな勘違いです。あなたの行く手を一番邪魔しているのはあなたです。自分が邪魔していることに気づくやるべきことは単純明快です。自分で自分の邪魔するのはやめてください。もうネガティブなことを言うのはやめてください。邪魔するのをやめれば自然と前に進み始めます。今すぐネガティブな声は禁止してください。これからはポジティブな声を出し、自分で自分の背中を押すのです。きっとできる。今からでも遅くない。まだ可能性は残っている。今なら十分間に合う。できない今よりできることを考える。ベストを尽くせば後から結果がついてくる。自分の下についていた臭いが消え自由になります。自然と悪い気持ちになっていき行動せずにはいられなくなります。不思議な力を感じて難しいことも何だかできそうな気がしてくるでしょう。あなたの行く手を邪魔しているのはあなたですが、その逆もしない。あなたの背中を押すのもあなたのです。自分の邪魔しているのは自分でやることに気づく。ネガティブな声を禁止して、ポジティブな声を自分に言い聞かせる。失敗を恐れない30の名言。その10、仮にぶつかったら脱走で喜んでください。成長のチャンスだからです。成長のチャンスだからといって、正面で笑う形は足りません。むしろ正面で笑わない形でやってるのが損です。失敗という形であったり、トラブルという形であったり、チャンスは不安定の形であったりです。チャンスであることを悩ましい形であなたのところにやってきます。仮にぶつかった時は、よし、成長のチャンスが巡ってきた。と、脱走を決めてください。しばらく仮の前であなたを抱えることになりますが、どうかしても笑ってください。そこで諦めてしまえば、成長のチャンスを逃すことになります。諦めるのは簡単ですが、せっかく成長のチャンスに恵まれたのですから、勇気を出してベストを尽くしたい。さあ、気合を入れて立ち向かいましょう。笑わないことならば、徹底的に調べてください。説得が必要ならどうやら納得してもらえるか必死で考えてください。一人でできないなら人の力を借りて立ち向かいましょう。前例がないことであっても諦める必要はありません。自分が前例を作るつもりで立ち向かってください。1回やってダメなら2回目にチャレンジしましょう。2回やってダメなら3回目にチャレンジです。チャレンジ対数に制限がなければリソースの有効にチャレンジを続けることです。なかなか壁を乗り越えなくて心が折れそうになるかもしれませんが、成長につながることですから難しくて当然です。成長のチャンスだから難しくて当然。と思えば心の制限について立ち向かいやすくなります。仮にぶつかったときは成長の運命を決める重要な局面です。すぐ諦めるのではなく、いろいろな突破口を模索してください。粘り強く取り組むことが大切です。負荷を読めることもとことん考えれば希望の社員が見えてくるでしょう。壁を乗り越えられたときあなたは大きな成長を手に入れます。知識や知恵、経験や作る達成感や自己肯定感が将来の大きくなっています。レベルアップした自分と出会えるのです。仮に失敗を恐れない30の名言。その11、スーパーマンは弱い者が優れたヒーローになった。弱い者が優れたのもスーパーマンになる。スーパーマンの服装は個人もかっこいいとは言いにくいです。S と書かれた花を吹くに全く何度です。一見するとダサいです。あのまま普通に街を歩いていれば警官から職務質問を受けるでしょう。しかし、相手と関われてもスーパーマンはヒーローです。なぜでしょうか。弱い者が優れたヒーローなんです。弱い者が優れたとき、一風変わった格好の方がヒーローが優れます。圧倒力逆転的な気持ちのです。かっこ悪い人が弱い人を優れたらなおさらヒーローになります。人間でも同じです。弱い者が優れたらスーパーマンになります。大体にはルックスに自信がなくても大丈夫です。弱い者が優れようとする姿勢であれば、見た目はルックスに変わらずヒーローが優れます。かっこよくなることはしていませんか。かっこよくなることはありません。 ヒーローになるのです。強いものを攻撃ではなく弱いものを助けましょう。大前に関わらず弱いものを助ける人がヒーローになるのです。弱いものを助けてヒーローになる。失敗を恐れない30の名言。その12、あなたの失敗は今は見せ場と。アウトでも前進があれば価値はある。野球は見せ場と呼ばれる面白い仕方があります。だから自分はアウトになる代わりに走者を先乗りに進めるためのアウトです。確実にアウトの人を救えるためもったいないと思います。しかし、ここが勝負の面白さ。見せ場とアウトになっても走者を先乗りで進めるなら価値はあるのです。報われるは足りませんが、勝負どころでは数ヒットやホームランを狙う厳命な判断です。走者を先乗りで進めてとか一点が勝利に導くことが目指しないのです。人生でも同じです。人生では前に進むためにわざと失敗を犯さなければいけない場面があります。一つの失敗も許さず常に完璧を目指そうとしていないでしょうか。100% を目指していないでしょうか。それは危険です。もっと視野を広げ、長期的な視点から見てみましょう。あなたの失敗は今はそう思われても、人生全体から見れば実は勝利につながる出来事かもしれません。一つ以外の失敗で苦力をしないことです。犠牲なことは考えることです。そのあとによって何か前進したら十分な価値があります。大切なことは最終的に勝利で勝つことです。小さな失敗があっても最終的に勝てばいい。今は悔しいかもしれませんが、後から笑顔になる結果が待っているでしょう。自分の失敗は犠牲なことだと考える。失敗を恐れない30の名言。その13、負けてもいい。損してもいい。トータルで勝って得をすればいい。ここを安定させるために大切なことがあります。それはトータルで勝って得をするという考え方です。ここが安定しない人は物事を部分的に捉える特徴があります。一つ一つの結果に集中しているということです。目の前の結果を重視しています。勝てば自分は強いと喜び、負ければ自分が恥ずかしい、情けないと落ち込みます。得をすればやったと上限になり、損をすれば無駄遣いをしてしまったと不機嫌になります。結果の良しに応じて感情の波も上限に激しくなります。感情の波が大きくなると心の摩擦も大きくなり精神的に伝えてしまうのです。確かに結果は残念かもしれませんが、ここを安定させるならここに改善ポイントがあります。目先の結果に集中することはやめましょう。大切なことは部分ではなくトータルです。トータルで考える癖をつけると心が安定する。トータルで考える癖をつけましょう。トータルで考える癖をつけますと目先の結果に集中しなくなります。一度も負けない人生、一度も損をしない人生は無になります。それは不可能です。天才でもできません。誰でも一度は負けたり損をしたりすることになります。トータルで勝って得をすればいい。トータルでどうかという視点が大切です。トータルで勝って得をすればいいのです。トータルで勝って得をしたいなら、いちいち目先の結果に振り回されるのはやめましょう。今回は負けてしまった。その方で大前提になりました。トータルで勝ったらいいよね。今回は損をしてしまったね。ここからどうなるの。トータルで得をすればいいよね。そうすれば目先の結果に振り回されることができて心が安定します。負けてもいいのです。損することになってもいいのです。負けても損してもトータルで勝てばいいからです。トータルで考えることは心が安定する習慣です。勝っても得をしても大喜びをせず気持ちを引き締めることです。運が良かったので一時的なことだろうと謙虚に認めましょう。うまくいっても油断せず気持ちを引き締めることです。次も負けるのです。一つ一つの損や負けに気中するのではなくトータルで考える癖をつける。失敗を恐れない30の名言。その14、成功のチャンスは増えている。必要なのは行動を起こすこと。私たちが生きる時代は以前に比べて成功のチャンスが増えています。現代社会は成功のチャンスに溢れた社会と言っても過言ではありません。数多くの書籍が登場して、独学がしやすい環境になりました。オーディオブックが登場して、歩きながら勉強ができるようになりました。インターネットが登場して、調べ物が簡単にできるようになりました。公共交通機関が充実して、アクセスが便利になりました。格安航空会社の登場で安く旅行に行けるようになりました。高速の時代とかにいろいろなものを与えるようになりました。様々なメディアが登場して、様々なコンテンツが楽しめるようになりました。データサービスが充実して、どこそで好きなので利用できるようになりました。スマホが登場して、いつでもどこでも通話やインターネットが可能になりました。ノートパソコンが登場して、どこでも自由に仕事ができるようになりました。昔は会社設立に最低1000万円の賞金が必要でしたが、現在は1年で会社設立に可能となっています。夢を叶える資金がなくても、クラウドファンディングという手段が登場して、チームを積み上げられました。こうした運命の進化はまだまだたくさんあって、数はあれば、気にありません。人類の歴史を振り返っても、現在の商品やサービスが豊かな時代はありません。なんて素晴らしいことなのでしょう。私たちは今、人類史上最も成功のチャンスに溢れた時代を生きています。お金持ちなくても、商品やサービスをたっぷり楽しめる時代になっています。こうしているのも成功のチャンスが増え続けているところです。必要なのは行動を起こすこと。必要なのは行動を起こすことです。どれだけ成功のチャンスが増えても、じっとしていては実現はゼロです。とにかく行動をしてください。具体的な行動であればいい。成功のチャンスはそこら中にたくさんあって、道はあればチャンスになるという状態です。これだけ成功のチャンスが増えている時代にも関わらず、なぜじっとしているのでしょう。先人たちの努力のおかげでこれだけ時代が豊かになったのですが、今度はあなたが頑張るんです。あらゆる人に成功のチャンスが与えられています。貧乏な人でも、障害を持つ人でも、家庭環境に恵まれない人でも成功できるチャンスがあります。努力すれば報われるとは限りませんが、昔に比べれば努力が報われやすい時代になったのは間違いありません。行動を起こす人が成功するのです。成功のチャンスがたくさんあることに気づき、行動を起こす。失敗を恐れない30の名言。その15、今失敗しておけば失敗での人生は不可能です。人間は完全な生き物です。失敗しないように生きようとしても必ずどこかでつまずいて目標を果たせない状況に直面します。多くの人が失敗を避けようとしますが、これは逆効果です。失敗を避ければ避けるほど学びや成長の機会も後回しにすることになり、むしろ状態が続きます。未来の失敗を減らしたければ早めに失敗しておきましょう。ただし失敗が何でもいいわけではありません。失敗は大きく2種類あります。取り返しのつく失敗、取り返しのつかない失敗。大切なのは取り返しのつく失敗です。取り返しのつく管理であればどんどん失敗してください。致命傷さえ避ければ後から痛みができます。時間や労力が足りるかもしれませんが、取り返すのは小さなことであり幸いなことです。今失敗しておけば失敗経験を通して貴重な教訓になります。きちんと反省することで工夫や改善策を立てることもできます。今失敗しておけば未来の失敗が見つけると思ってください。失敗されたことを最大限に生かすことで次からスムーズな対応ができるようになるのです。小学生の時、子供のお小遣いを取り上げられます。将来子供に対して失敗させたくなければ子供からお金を取り上げず本人に感じさせることです。親としては子供に大金を持たせるのは心配ですが、あえて失敗させるくらいでいいのです。子供からお金を取り上げることは子供の失敗を取り上げることになります。子供はまだお金の正しい使い方をしないので必ず失敗をします。小動画業者にお金を返すに対して時期深く悔やむ経験をするでしょう。これがいいのです。取り返しのつく失敗です。自分が痛みになることで次から要請を今度はこんな使い方を行えようと反省するようになります。結果として将来のお金を失敗を減らすことになるのです。これは大人も同じことです。失敗ができるなら貴重なチャンスを持ってできるだけ早めに経験しておきましょう。後から失敗すると致命傷を負うかもしれませんが、早めに失敗しておけば小さな傷で済みます。今失敗しておけば未来の失敗が見つけるのです。将来の失敗を見つけ出すために早めに失敗しておく。失敗を恐れない30の名言。その16、どうせ失敗するなら早く失敗しておこう。どうせ失敗するだろうと思う場面があります。成功の見込みがないものを実力失敗すると思われる場面があります。この失敗すると笑っている時にあなたはどうしますか。どうせ失敗するからやめておこう。成功できる見込みが少ないことは不安や恐怖を感じ、足がすぎます。おそらくネガティブに考える人が多いのではないでしょうか。誰でも失敗なんてしたくありません。うまくいかないと笑っているなら避けたり見えたりするのも当然に思います。わざわざ自分から痛みになるなんてバラバラしようものが正直なことでしょう。しかし失敗から逃げているとますます自分が強い一方です。確実な相関のようにあなたはどう追いかけるでしょう。どんどん条件が悪いのに失敗したことのダメージも大きくなります。どうせ失敗するなら早く失敗しておこう。失敗すると笑っていることならば心が減ることはただ一つです。どうせ失敗するなら早く失敗しておきましょう。逃げたことで仕方ありません。逃げきれない失敗なら開き直ってぶつかっていきましょう。早めに失敗しておけば早く問題点が見つかります。早く問題点が見つかれば早く改善に取り組みます。結果として成長や減る額が早くなっていくのです。どうにしなければいけないことなら早めに失敗しておくことです。早めに失敗しておけば経験値が上がることでだんだん自信がついてきて今度は成功するだろうと思います。早く成長するために早めに失敗しておくのが正解です。早めに失敗しておけば小さなダメージで済みやすい。早めに失敗することでもう一つメリットが得られることがあります。それは小さなダメージで済みやすいというメリットです。早めに行動すると事態が悪化する前に取り組むため失敗によるダメージも小さくすることが多くなります。失敗しても早く行動したことを評価され周りから優秀でマイナスになります。経済的精神的ダメージがあったとしても軽症で済む確率があるのです。早く行動することでやり直しができる余裕もあります。成長が早くなるため失敗のダメージも小さくすむのですから一石二鳥です。失敗は成功につながる階段。どうせ失敗するなら早く失敗しておきましょう。早めに行動することは成功するために重要なことですが、それは失敗も言えることです。失敗は成功の母ということを思い出してください。失敗は成功につながる階段です。早く失敗すればするほど早く成功の近づくのです。どうせ失敗するなら早く失敗しておく。失敗を恐れない30の名言。その17、失敗しないことは簡単。失敗と言わなければいいので。どうすれば失敗を避けられるのでしょうか。失敗を避けるにはどうすればいいのでしょうか。実は失敗しないことがあります。いつでもどこでも誰でもできるでとても簡単なことです。失敗と言わなければいいのです。なぜ失敗になるのか。 敗と呼んでしまうことが原因です。目的を果たせなかったとき、自分が失敗と呼んだら失敗になります。しくじった、間違えた、思った通りにならなかったとなります。つまり失敗と呼ばなければ失敗にはならないのです。たったこれだけ、と思いますが、たったこれだけです。シンプルなことですが、究極の自己主張といっても過言ではありません。こういうことらしいことを学校では教えてくれないからしいです。失敗したくないなら目的を果たせなくても失敗と呼ばないようにしてください。試合に負けても失敗と呼ばない。仕事に合格できなくても失敗と呼ばない。学校を中退しても失敗と呼ばない。恋に破れても失敗と呼ばない。仕事で悪くなっても失敗と呼ばない。怪我や病気になっても失敗と呼ばない。離婚しても会社を解雇されても時間が減少しても失敗と呼ばない。悔しい出来事でも悲しい出来事でも困難する失敗とは呼びません。あなたの自主から失敗という言葉を排除してください。失敗を禁止しましょう。失敗と呼ばなければ失敗にはなりません。もし余裕があれば失敗を成功や卒業という言葉で言い換えてみてください。理由は自由です。失敗と成功は真逆ですが、つまる部分が一つくらいあるはずです。少しが余裕な実践の上半に、試験であり点を取っても仕事で悪くなっても彼らに使って改善につながれば成功と言えるでしょう。自然、離婚、解雇も受け止め方を変えれば卒業と言えるはずです。失敗者をかけて成長できた、課題を発見できた、道を開けた、などの理由をすれば失敗が成功に変わります。どんなマイナスもひっくり返せばプラスに変わります。どんな失敗でも約束を変えれば発見や成長につながったことがあるはずです。いずれも失敗と呼ばないようにしてください。トラブルなどと不幸などと失敗と呼ばないこと。失敗と呼ばなければ後悔することもあります。今度失敗という感動を使わなければ、あなたはもう人生で失敗の後悔にもなります。怖いものなしになるのです。目的を果たせなくても失敗と呼ばないようにする。失敗を成功や卒業という言葉に変えてみる。失敗を恐れない30の名言、その18、若い時の失敗は取り返しなくというようなことになってからの失敗も意外と取り返しなく。日常で良いにすることの一つです。お金、仕事、人間関係など若い頃の失敗はダメージになります。借金をしてもすぐ返す気になるでしょう。仕事でミスをしてもまだ若い金と許されることが多いでしょう。人間関係のためも若い方にとして返すことが多いでしょう。ダメージがあっても若い頃のダメージは限定的なので取り返しなすことが多い。若い時の失敗は取り返しなすのは本当の話です。若い時は失敗をせずどんどんチャレンジしていくことが大切です。さて、ここでよくある誤解があります。若い時の失敗は取り返しなすということは裏返す大人になってからの失敗は取り返しなさないと思います。大人が失敗するイコール一発だと考えが多い。ここに誤解があります。大人になるとそれだけ大きな責任が伴うため取り返すのが難しくなるのは事実です。年齢を重ねるにつれて物が多くなり、容易に失敗ができなくなるでしょう。若い頃に比べれば失敗のダメージが大きくなりやすいですが、だからといって大人の失敗は取り返しなさないことは大げさです。あくまで抵抗です。取り返しなさないケースもありますが、取り返しなすケースも意外とたくさんあります。借金をしても本気になれば取り返すことが多いでしょう。仕事の失敗もちゃんと反省をきちんと行えば許してもらえる可能性が高い。人間関係のトラブルも誠実な対応を見せれば普通に修復できることは珍しくありません。ダメージが大きければ大きな責任を果たせば意外と取り返すことが多い。取り返すのは大変ですが、大変なに対応すれば取り返しは可能です。結局のところ本人次第です。大人になってもチャレンジは必要です。一発などを恐れてチャレンジをしなくなるのは欲しいことです。チャレンジをしなくなると成長が果たして可能性が制限され、人生の楽しみまで制限されてしまいます。何でも一発などになるわけではありません。失敗によるダメージは大きくなりやすいものをきちんと本気で努力して対処すれば希望の光は見えてくるでしょう。大人になってからの失敗も意外と取り返しなさそうです。大人になってからの失敗も意外と取り返しなさそうです。失敗を恐れない30の名言、その19、失敗が多いことを喜べ。仕事で大きなミスをしてしまった。どうして私の人生はこんなに失敗が多いのだろう。失敗が多いことになる人がいます。失敗ばかりしていると落ち込んだり悲しんだり自分の人生が嫌になってくるもの、自分に自信がなくなってくることもあるかもしれません。しかしここで続いてほしいことがあります。知らず知らずのうちにあなたはチャレンジをしています。失敗が多いのはそれだけチャレンジの数も多いことです。チャレンジをすれば失敗がつくものです。チャレンジしなければ失敗することもありません。何か仕事であれば確実にクリアできますが、やったことがない仕事をすることが最初から増えたら失敗しやすくなります。今一度自分の素晴らしいチャレンジの数々に続けてください。失敗が多いことないのではありません。チャレンジが多いことを喜ぶのです。失敗はポジティブ思考でプラスに受け止めましょう。失敗は成功の母ということがあるように失敗が得られた気づきや学びがあるはずです。失敗の改善や成長につながるならプラスになった進歩にと胸を張ります。得られたことを出して次のチャレンジに向かってください。悔しさがあるなら何にしてください。失敗の数々を投げるのではなくチャレンジの数々を喜びましょう。失敗によるマイナスは無視して失敗によるプラスに注目しましょう。失敗はチャレンジした人の勲章です。失敗の数々を投げるのではなくチャレンジの数々を喜ぶ。失敗を恐れない30の名言、その20、失敗を爆笑するだけでないと成功はできない。失敗をしたら爆笑してください。うわ、とんでもない失敗をしてしまったな。自分の失敗を見せて覚えて笑いとしましょう。自分で自分を笑ってしまうのです。自分の失敗と絶好の笑いではありません。笑うことではないかもしれませんが、それは思い込みです。命を失ったわけでもないでしょう。人生のすべてを失ったわけでもないでしょう。失敗には笑える要素があります。笑いには完璧になっているからです。客観的になって仕事のように考えてみると必ず面白く感じます。せっかく笑うチャンスができたのですが、笑わないことです。失敗は落ち込むものではなく爆笑するものです。泣くではなく楽しんでください。爆笑すれば暗い気持ちも吹き飛びます。失敗をしてくよくよしているようではありません。失敗を爆笑するだけでないと成功はできません。成功に必要なのは困難の笑い方として、です。成功するためには何があっても常に明るい気持ちで落ち込んでいることが失敗から学ぶ教訓は、たっぷり爆笑を得てからにしましょう。爆笑で心が元気になれば学びや教訓も見つけやすくなります。失敗を爆笑する習慣が身につけば大きな器になるために、いずれあなたは成功を手にするでしょう。失敗をした時は爆笑してネガティブな気持ちを吹き飛ばす。失敗を恐れない30の名言、その11、絶対無理という口癖は100になって1日。絶対無理、泣き癖のしまいます。絶対無理。絶対無理だよ。絶対無理になっている。少しでも難しいとあればとさに絶対無理と言います。もしこうした言葉に心があれば要注意です。絶対無理という口癖は可能性を奪うことです。なぜ絶対無理というと可能性が奪われるのか。絶対無理、泣き癖になっていると大変気持ちで言ってしまいます。ちょっとでも難しそうなことがあれば無視に絶対無理という自分の口から発した言葉は自分の耳で聞くことになります。仮に気持ちで絶対無理と言うとその言葉は自分が聞くことになります。そうか、絶対無理なのかと思い込むようになってネガティブな自己暗示が出ます。心の中で希望の光が失われ暗い気持ちになります。ネガティブな気持ちが増大して弱気になってしまいます。仮に気持ちで言ったことが本当に可能性を奪うことになってしまうのです。口癖とはいえ侮れません。自分の考え方や生き方まで吸収したら持っています。どうなんであらゆる気持ちや不安の言葉は忘れるのは良くありません。絶対無理、泣き癖の人は諦めつけてしまいます。自らの可能性を放棄するのは何て良くなることなのでしょう。人生に関わることですが慎重になることが大切です。絶対無理は難しいと言いたいよ。絶対無理という口癖の言葉になるなら今日から準備しましょう。明日からとまず今日からです。何があるだけでいいことは絶対無理というようになったら難しいと言いたいでしょう。例えば絶対無理ですというセリフは難しいですと言いたいが OK です。難しいは完全に可能性を否定したことではありません。あくまで容易ないという意味です。困難ではあるものを必ず可能性を感じさせることです。簡単ではないが努力しないでうまくいくかもしれないという意味になります。可能性はあなたの方が希望の光が感じられます。頑張れば何とかなりそうな気がしています。口癖を変えれば未来の人生も変わります。絶対無理は禁止する。絶対無理は難しいと言いたい。失敗を恐れない30の名言、その12、開き直ることを恐れてはいけない。開き直ることも処世術の一つ。窮地に陥った時はどうすればいいか。開き直ればいいのです。顔から離れることが難しいことならば開き直って笑いとしましょう。自分で大恥を笑い、どうか自分を笑ってしまいましょう。開き直って笑ってしまえば恥ずかしさが吹き飛んで別に何でもなくなります。開き直って話のネタに変えるのもよし、話のネタにして誰か笑わせることができれば恥も失敗もなかったということです。トラブルが重なって大変なことになったら開き直ってさあ面白くなってきたと思うことです。面白くなってきたと思えば嫌でも前向きになります。大変な状況も一瞬もあると逆に面白く感じてワクワクしています。開き直って状況を楽しんでしまった方がトラブル対象のエンターテインメントに変わるでしょう。完全に行き詰まってどうもならない面に直面したらなるようになれと考えましょう。どうもならないことはどうもなりません。自分から触るようになるようになれと開き直った方が冷静でいれば余計なストレスもありません。ならに任せられるようになれば大怖いものはありません。そのままダメになると思いきや意外な合戦隊を迎えることがあります。開き直って冷静な思考になると思いもよらない関心の解決策が浮かんで窮地を抜け出せることがあるのです。開き直ることも処世術の一つ。開き直ったら無敵です。どれだけ大きなストレスも開き直りにはなりません。どれだけ恥ずかしいこと、どれだけ大変なこと、水のようにざっとなります。一瞬でメンタルが強化され無敵のパワーになります。開き直ったらストレスが変わり、快感が生まれます。窮地から抜け出す感じもなります。強い精神力を手に入れるのは時間や労力が変わりますが、開き直りは時間労力も必要です。その気になればいつでもできます。開き直ることを恐れてはいけません。 開き直ることを禁止すると無敵に前進する機会もなし、人生で大きな損をします。いつも開き直ってからではありませんが、どうにもならない場面では開き直ってしまうのが特策です。開き直ることも諸生術の一つです。窮地に陥って大きなストレスで潰されるが、開き直った方がまだ生き残れます。窮地に陥った時は、自分から触るのはやめ、思い切って開き直る。失敗を恐れない34年、その23、どうせ恥をかくなら開き直って笑いものを演じよう。日常では恥ずかしい気持ちになることがあるでしょう。公衆の面前で簡単なミスをすると恥ずかしい気持ちでいっぱいになります。一瞬で顔が赤くなり、クマのようになるでしょう。体温が上がって心拍数も高まって、視界から汗が吹き出すでしょう。穴があったら言いたいという気持ちになるはずです。特に大恥をかいた時はあまりに辛くなりたい気持ちになるもの。そんな時に心がけたいことがあります。どうせ恥をかくなら開き直って笑いものを演じましょう。失敗を犯すに変えるのです。恥をかくことになったら開き直って笑いものを演じよう。体裁を演じているから恥をかいた時があります。主人が強くなり、痛まない気持ちから顔が吹き出しそうになります。やってはいけないことをやってしまった感じがあります。そこでやるのがそうです。恥をかくことになったら、いつのことを開き直って笑いものを演じてしまうのです。自分のモードを切り替え、笑いものを演じることにしましょう。議論になったつもりで踊ってみましょう。クソに笑いものを見せるのは嫌ですが、自分から笑いものを演じれば楽しく感じるでしょう。さあ、どんどん笑ってくれ。と思えば恥ずかしい気持ちになります。開き直った方が周りの気を触らなくて済みます。開き直って笑いものを演じてしまえば恥ずかしい気持ちになってしまいます。主人がパターンが消えてうまくいったパターンができます。うまく笑わせることができた。という達成感が生まれ、満足できます。手は入れもいいので、自分もみんなと一緒に笑えばいいのです。恥をかいた時は笑わせるチャンスを手に入れたと考える。うっかり恥をかいたらチャンスに変えましょう。笑わせるチャンスを手に入れたと考えてください。態度を切り替えて笑いものを演じれば笑わせる失敗が笑わせるチャンスに変わります。失敗後の成功体験に変えることができるのです。恥をかくなら開き直って笑いものを演じよう。失敗を恐れない34年、その14、大失敗は大爆笑のネタ。大爆笑のネタを作りたいなら大失敗を経験してください。大失敗は大爆笑のネタになるからです。どんな大失敗も生命に関わるものを除き、最後は笑いのネタになります。笑うことではない。大失敗を笑うなんてとんでもない。と思うかもしれません。それは直後だからです。失敗直後は気が動転していたり、心の整理ができていなかったりしています。最悪だ。なんて大変なことをしたんだろう。もうダメだ。人生が終わった。自分が情けなく感じたり、顔が開けることが恥ずかしかったりします。ストレスのようなことを言って全く笑えるような状況ではないに違いありません。あまりに悔しくないかに、あまりに恥ずかしくて嫌なことを思ったりするかもしれません。しかし、いつか大爆笑できる日がやってきます。大失敗の直後は悲観に触れることですが、時間を置いてください。大爆笑ができるようになるまでは長い時間がかかります。1年後になるかもしれないし、5年後や10年後になるかもしれません。長い時間がかかりますが、必ずいつか大爆笑できる日がやってきます。バナナを踏んで滑って転んだようなものです。大変なことに思えても、時間を置いてから考えると別に大したことはなかったとするでしょう。大爆笑のネタを作りたいなら、今のうちに大失敗をたくさん経験しておきましょう。うっかり大失敗をしてしまったときは、大爆笑のネタでした。と思えばいいのです。涙見ながら、ガッツポーズでいいのです。前向きになれば、立ち直るのも早くなります。心の傷も回復も早くなります。大爆笑のネタを作りたいなら、今のうちにたくさんの大失敗を経験しておくことです。青年から大失敗がないかに大したことはありません。逆の発想で大爆笑のネタを作るために大失敗をしてみるのもありです。大失敗をしたら大爆笑のネタでした。と、前向きに考える。失敗を恐れない34年、その15、プロの大道芸人は失敗しても演技の一部に見せる。全ての失敗はエンターテインメントに変えることができる。プロの大道芸人は演技に失敗しても失敗らしく見せません。演技の一部に見せます。失敗するときには中断して、バグ君も悪くなりそうですが、ここはプロの腕を見せることです。ニコニコした表情をしながら、上手に殺します。びっくりしましたか。今のは練習ですよ。さあ、次は本番です。その瞬間、観客はバカと笑い、バナナもやります。今度は失敗なのですが、演技の一部に見せることで、この状況をお願いします。演技が中断することなく、バグ君も入ってきて、流れがスムーズです。プロの大道芸人と演技が失敗しても、楽しくなるよう、盛り上げる方向に持っていきます。結局のところ、見せ方です。失敗してもそれをエンターテインメントの形として見せれば OK です。私たちの人生も同じです。失敗しても絶対に慌てたりしません。うまく演技を一部に見せてエンターテインメントに変えましょう。びっくりしましたか。実は今は練習でした。さあ、次は本番ですよ。明るい表情でスムーズな流れに持っていきましょう。ニコニコしながら気を取り直し、次のチャレンジに取り組みましょう。プロの大道芸人のように失敗しても場の状況を出して、とにかく盛り上げる方向に持っていくのです。全ての失敗は見せ方を工夫すればエンターテインメントに変えることが可能です。この事実に気づけば失敗に対する恐怖がなくなり、プレッシャーも小さくなります。失敗してもエンターテインメントに変えることができれば成功です。失敗しても演技を一部に見せエンターテインメントに変える。失敗を恐れない34年、その16、大人になってから大失敗をするのは若い子遊んでこなかった人。大人になってから大失敗をする人によくあるケースがあります。それは若い子遊んでこなかった人です。大人になってから毎日騙されて失敗するのは若い子遊んでこなかった人です。大人になってから夜のお店に泊まって散財してしまうのは若い子遊んでこなかった人です。大人になってからギャンブルに乗り込んで借金を作ってしまうのも若い子遊んでこなかった人です。私に遊んでこなかったので社会に対する免疫力がついていないのです。お金以前社会に対して携帯意識と水管理が不自由になっています。本来若い子そば遊び要請です。若い子に遊んでこなかったらこんなに強い免疫力が身についていない状態です。学校の勉強管理していて遊ぶ機会がありませんでした。免疫力がないので自分を良くすることができない。社会の裏事情を知らないため営業による利益をそのまま信じてしまいます。どんどん深みにはまってしまい大きな失敗になるのです。免疫力をつけるには実際に遊びを通してたくさんの失敗をして痛みを経験しておくしかありません。苦しく手作りの勉強の一環です。それが若い子の遊びです。失敗を全部するのではありません。若いうちに遊びを通して小さな失敗をたくさん経験しておきましょう。若いうちに遊びで失敗しても小さなダメージで済みます。5歳で失敗しても落ち込んで涙を流す成功でするでしょう。お金の使い方で失敗しても小さな金額で済むでしょう。辛い経験も青春の思い出になります。若いうちに苦労していく方が強く成長できるため大人になってから両方になります。遊びという遊びは勉強と役の印象を持つかもしれませんが、5回です。若い子の遊びは歴史とした社会勉強です。若い子に遊んでおけば様々な経験がすると同時に勉強もできます。負けることや失敗することに対して体制が身につき、精神的に強くなります。若い子にお金や借金で失敗しておけばお金の勉強ができます。若い子に旅行や笑顔を楽しんでおけば冒険に対して免疫ができます。若い子にデートや交際を楽しんでおけば異性に対して免疫ができます。それはすべて将来のためになります。真面目なのはいいですが、真面目すぎるのはよくありません。真面目に生きるのはいいですが、遊びもしっかり楽しんでおきましょう。小さな失敗や間違いによって痛みになっておきましょう。自分の未熟を分別に気づき悔しがっておきましょう。小さな失敗をしないでおきましょう。学校の勉強も大切ですが、遊びも大切な勉強です。将来失敗しないための大事なことなのです。若い子は学校の勉強だけでなくしっかり遊んでおく。失敗を恐れない34年、その17、昔の失敗を引きずらない。昔の自分も引きずらない。どうしてしまってしまったんだろう。あんなことをしなければよかったな。つまらない失敗をした自分が情けない。昔の失敗を引きずっていませんか。昔の失敗を引きずることと不幸なことはありません。自分が死んでぷよぷよするだけ。暗い気持ちになり、陰気な時間が過ぎていきます。自己嫌悪に陥って、なかなかやる気も行動力も出てこなくなります。失敗とはいえ、もう終わったことです。もちろん反省は必要ですが、下を向いたままではありません。きちんと反省ができればやることは前を向くこと。さっと気持ちを切り替え、未来に顔を向けましょう。昔の失敗は反省さえできているなら昔の失敗は忘れても構いません。むしろ忘れた方がいい。昔の失敗を背負って生きているところが重苦しくなるのでさっと忘れてからましょう。時間は毎日は進まないのですが、過去の失敗は食い切って、これからの未来に集中することが大切です。さて、気づいてはいけないのは昔の失敗だけではありません。昔の自分も引きずらないことです。昔の自分は臆病だった。昔の自分は野草だった。昔の自分は未熟な人間だった。確かに昔はそうだったのかもしれませんが、だから何なのでしょう。昔の自分はあくまで昔のこと。昔は昔、今は今です。普通の昔の自分を引っ張り出さないことです。昔の自分を引っ張り出しても不利な時間が過ぎるだけ。昔はそうだったかもしれませんが、今は申し訳ないです。同一人物であっても時間があれば内面的にも精神的にも大きく変わります。厳密には一日ごとに前からていると考えてください。年齢は同じでも一日分だけ時間が経過して大人になっています。年を重ねていなくても記憶されています。昔の自分の病気を引きずっていると今の自分には悪影響が及びます。昔の自分が悪だろうと見つかろうと引きずるのはやめましょう。昔の失敗を引きずらない。昔の自分も引きずらないのです。昔の失敗も昔の自分も引きずらない。失敗を恐れない34年、その18、失敗は再チャレンジのスタートライン。エジソンは白熱電球を発明するため様々な種類の不可燃と試しては失敗を繰り返しました。ある素材を試して失敗してはまた別の素材を試しては失敗するという繰り返しです。不可燃と一体の素材がどこかにあるはずだ。という前向きな思いがありくじけることはありませんでした。驚くべきことにチャレンジはおよそ2000回に及びます。最終的に京都の東に80万人に入っていた手を使った不可燃によって念願の発熱電球を完成させました。うまくいかない5000回繰り返したということです。エジソンが発明した白熱電球のおかげで24時間の明るい暮らしが実現するようになりました。失敗したら終わりました。という人がいます。失敗したので無理です。どうしてもうまくいきません。確かに何でもスムーズに成功できることはありません。チャレンジをして失敗すれば大きな流れや異常な感じで、そこから先に進めないように感じでしょう。しかし失敗したら終わりという考えはあるんです。 失敗したら終わりではありません。失敗して諦めるから終わりです。終わってしまう原因は諦めです。結局のところ、自分から勝負を得ているのです。失敗しても諦めずに続ければ終わりません。諦めない限り勝負は続きます。失敗しても寝ずに再チャレンジをすれば、まだまだ試合は続きます。失敗しても回避道場を取り続けることです。失敗してもどこかに突破口があるはずだ、まだできることがあるはずだと希望を持ちながら頑張っていくのです。時間が経とうと周回を誘うと終わらなくて終わりようと最後まで粘ることです。失敗して当然と思ってチャレンジするのがちょうどいいのです。そうすれば失敗の数を重ねようと簡単には諦めなくなります。失敗は次のチャレンジのスタートラインなのです。失敗して当然と思ってチャレンジする。失敗を恐れない30の名言、その19、悩みの 99% は何とかなる。雨が降ったらどうしよう。傘を差せばいいわけです。物が壊れたらどうしよう。新しい買い直せばいいわけです。電車に遅れたらどうしよう。次の電車を待てばいいわけです。間違えたらどうしよう。修正すればいいわけです。つまずいて転んだらどうしよう。起き上がればいいわけです。怪我や病気をしたらどうしよう。直せばいいわけです。お金を失ったらどうしよう。また稼げばいいわけです。つまらなかったらどうしよう。面白いことを見つけたらいいわけです。嫌な人がいたらどうしよう。反面調子にすればいいわけです。生理的に受け付けない人がいたらどうしよう。許容か、逃げればいいわけです。欲しいものが売り切れていたらどうしよう。別の店舗から取り寄せてもらえばいいわけです。受験に失敗したらどうしよう。どうにしても一年勉強して再チャレンジするか、どうかした別の学校に進めばいいわけです。迷惑をかけてしまったらどうしよう。しっかり謝ればいいわけです。友人と喧嘩をしたらどうしよう。仲間を寄せればいいわけです。友人を失ったらどうしよう。新しい友人を作ればいいわけです。告白して帰ったらどうしよう。平然と振る舞えばいいわけです。心が傷ついたらどうしよう。家の中でいいわけです。変な人だと思われたらどうしよう。気にしなければいいわけです。恥をかいたらどうしよう。笑って笑わせればいいわけです。面接に落ちたらどうしよう。別のところを受ければいいわけです。失敗したらどうしよう。きちんと反省してばいいわけです。チャンスを逃したらどうしよう。次のチャンスを待てばいいわけです。チャンスがなかったらどうしよう。自分でチャンスを作ればいいわけです。仕事を失ったらどうしよう。次の仕事を見つけばいいわけです。結婚できなかったらどうしよう。基本社長に幸せの新人生を実現すればいいわけです。借金を返済できないときはどうしよう。自己破産をすればいいわけです。医療費が高額になったらどうしよう。高額療養費制度を利用すればいいわけです。家庭を失ったらどうしよう。家財保険を使って新しい家を建てればいいわけです。会社を送りになったらどうしよう。新しい会社に就職すればいいわけです。なかなか仕事が見つからなかったらどうしよう。希望の条件を下げていけばいいわけです。絶望したらどうしよう。新しい希望を見つければいいわけです。命を失ったらどうしよう。死んだ後のことなので悩む必要はありません。潔く運命を受け入れ、来世を頑張ればいいわけです。悩むの 99% は見ないとなんとなることに気づく。失敗を恐れない30の名言、その30、出る杭は打たれる。出すぎた杭は打たれない。結果や成績で決めると良くも悪くも目立ちます。周りから褒められたり評価されたりしますが、いいことだけではありません。見られたり悪口を言われたり、時には攻撃されたりなど悪いこともあって悩まされます。いわゆる出る杭は打たれるです。平等の社会ではみんな一緒、みんなと同じ心の傾向があります。往々にして、どうかと表す人は見られたり悪口を言われたりなど何かと騙されることがすべてありません。決して、あってはならない、不条理だ、と思うことですが、残念ながらこれが人間社会です。努力を重ねて優秀な成果を出したにもかかわらず、こうなることが叩かれることがあるのです。抜きんでた存在は自分の身を脅かされる存在としてするため、何かと騙されることが増えて悩まされます。出る杭は打たれる、という現象は自然の摂理であり、これを消すことはできません。出る杭は打たれる、悩んだ時どうすればいいのでしょうか。難しい問題に思いますが、解決方法はシンプルです。もっと悔いをして、出す杭は見ないようにです。中途半端に踏んでるのではなく、周りが引いて走れてしまうくらい完全に踏んでることです。すると、不審なことが起こります。下には邪魔をされることが大変なのです。ちょっと出ている杭から打たれるのであって、出す杭は打たれません。普通ではなく、特別としてなるようになります。凡人ではなく、天才としてなるようになります。嫉妬の対象から憧れと尊敬の対象へと変わります。いい意味で、あの人は完全にいっちゃっているという意味になるようになります。出す杭になると、もはや自分たちは別人に言うと思われるため、嫉妬の対象から外れるのです。わずかな差から妬みや嫉妬されるのであって、圧倒的な差をすれば、もはや社会上になりません。社会上になるので、妬みや嫉妬もされなくなります。出す杭は打たれなくなるのです。出る杭になって、叩かれたら運命の分かれ道です。上を踏むのではありません。もっと活性を踏んで、どんどん悔いを出していきましょう。もっと好きな実績を出してください。ひたすら前進なのみ。出る杭は打たれても、別に悔いは打たれないのです。出る杭は打たれる、出ないなら、別に悔いになるので努力する。失敗を恐れない30の名言、まとめ、その1、失敗したらダメ、お気にする。失敗してもいい、お気にする。その2、いきなり失敗したらこれでよし、と喜ぶ。その3、うまくいくわけないと思うことはうまくいくかもしれないと言いたい。その4、怖いことは気まぬしと考えて勇気を出す。わからないことは運試しと考えて勇気を出す。恥ずかしいことは度胸試しと考えて勇気を出す。その5、悪いことは生意気に生きる。ただし、大人になったらきちんと反省して態度を改める。その6、何度も失敗を経験することで対応する失敗に対する恐怖心を取り除く。その7、新しいネタを思いついたら内容が見ようでも思い切って言ってみる。その8、よく覚えたら恥を恐れずよく間違いに行く。その9、自分の邪魔をしているのは自分であることに気づく。ネガティブな声を禁止してポジティブな声を自分に言い聞かせる。その10、壁にぶつかった時は成長のチャンスと考え腕を曲げて立ち向かう。その11、弱い者を出せてヒーローになる。その12、自分の失敗は未成年だと考える。その13、一つ一つの損や負けに気にするのではなく効果で考える癖をつける。その14、成功のチャンスがたくさんあることに気づき行動を起こす。その15、一石二鳥が実現できたらさらに良くなって一石三鳥を実現できないか考えてみる。その16、どうせ失敗するなら早く失敗しておく。その17、今度は言葉より行動で示す。その18、大人になってからの失敗もいないと理解しなく。その19、失敗の数を投げるのではなくチャレンジの数を喜ぶ。その20、失敗をした時は爆笑してネガティブな気持ちを吹き飛ばす。その21、絶対無理は禁止する。絶対無理は難しいと言い換える。その12、窮地に陥った時は自分から騒ぐのはやめ思い切って開き直る。その13、恥をかくなら開き直って笑い物を演じよう。その14、大失敗をしたら大爆笑のネタができたと前向きに考える。その15、失敗しても演技の一部にしてエンターテインメントに変える。その16、若い頃は学校の勉強だけでなくしっかり遊んでおく。その17、昔の失敗も昔の自分も引きずらない。その18、失敗して当然と思ってチャレンジする。その19、悩むの 99% は見ないとなんとなることに気づく。その30、出る杭は打たれる、出ないなら別に悔いになるまで努力する。